遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、ちょっとね、後半で話そうと思ってるんですけど、そちらの原因のせいでですね、今非常に眠いんですね。それプラス睡眠スイッチが入ったのもあるんですけど、たまにでもねえのかな、トリガーが最近分かってきた気はする。ちゃんと肩までお湯に浸かって10分15分ぐらい肩までお湯に浸かると、もうね、バチクソ寝れるようになるそれね、たまに必要、マジで。だからそれするとね、本当によく眠れるようになるんで、それをつい最近やったんですね。そしたら次の日からですね、もう朝起きらんなくなっちゃって起きらんないわけじゃないんですけど、眠気がね、死ぬほど襲ってくるわけですよ。なんでこれだなって思いながら、でそれに加えてちょっとね、夜更かしをしてるわけなんですけど、それもあってね、ちょっと眠いわけですね。で当然なんですけど、未だにエアコンはつけながらね、てか部屋にいるときは基本エアコンをつけて過ごしてる。寝たりもなんだりもしてるので、快適なんすわっていうのもあって、眠いなっていうところですね。まだまだね、エアコン必要だなと思ってるんで、マジで大丈夫だなってなるまではね、使い続けて使い倒していこうかなと思っています。皆さんもね、無理せず使ってくださいね。まだまだ多少マシにはなったというか、日差しが出てなきゃ案外そうでもないなと思うんですよ。日差しが出てない時もそうだし、日陰にいる時も風が涼しい時がやっぱりあって、気温そのものって意外とそうでもないんだなって思うことが多いんですよね、休憩中とか。なんですけど、やっぱね、日に当たるのね、暑いっていうか痛いんですよね、日差しが。なんでそれプラス結局室内密閉してたりすると結局暑いんで、エアコンって必要だよなってなりますね。あと当然仕事中なんかもね、仕事場ではちゃんとエアコンつけてるんですけど、それも役に立たない時があって、時間帯とか本当に日によるんですけど、やっぱ混む時混まない時ってあるんですよ。混んでないとね、寒いなんなら寒い、混んでなければね、人がいなければ。だから人がやっぱり多く入ってくると密度によってエアコンがね、意味をなさなくなるんですよね。暑い、本当にっていうぐらい差が激しかったりもするんですけど、その辺もね、調節していきながら、快適にというか、本当に死なないようにね過ごしていただけたらと思います。そんな感じで、無難な話をしましたが、今回もね、始めていきたいと思います。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤博夢のボイスダイアリー。改めまして、こんにちは、遠藤博夢です。前半はですね、映画の紹介いきましょう。結構1ヶ月ぐらい前かな、多分。見に行きたいとは言っていたんですけど、ついに見に行くことができたんでね。映画クレヨンしんちゃん、オラたちの恐竜日記、こちら見てきましたので、ネタバレはね、極力回避しながらを意識しながら、レビューをしていきたいと思います。簡単な話が、クレヨンしんちゃん風ジュラシックパークです。結構これマジです。なんて言えばいいのかな、そのパークを作った人が、っていうか、とある人がね、恐竜を現代に蘇らせたと。で、そのテーマパークを作ったということで、それがやっぱり話題に、その世界では話題になっていって、で、しんちゃんの登場キャラクターの中に愛ちゃんって、わかりますかね、お金持ちのお嬢様で、しんちゃんのことが好きな女の子なんですけど、でその子がお金持ちだということで、招待してくれるわけですね。で、しんちゃんたち、カスカベ防衛隊のみんなと愛ちゃんとで、そのパークの方には行って、 で一方その頃シロ、犬のねシロいますよね、が不思議な生物と出会うわけですね。まあ言っちゃうと恐竜なんですけどそんなの誰もわかるわけもなく、まあシロはその自分と似てるなっていう共感性からその動物と、まあ恐竜と仲良くするわけですよ。まあナナっていう名前を後々つけられるんですけど、そのナナとシロは仲良くなりつつ、でパークの方の子供たちは楽しみつつっていうことで話は進行していくわけなんですけど、でまあただとある時にそのシロがナナに会いに行くのをしんちゃんたちっていうか、まあ、全員子供たちが全員見て、その春日部ボーイ隊全員でナナの世話をするっていうことにもなっていくんですね。まあそのナナの秘密というか、ナナはなんでそのいるのかとか、あとテーマパークそのものもどうやって恐竜を復活させたのかっていうところが、まあストーリーの中心になっていく、そんな話になっていました。でそうですね、まあいつも通りというか、まあいつも通りっつっても僕クレヨンしんちゃんの映画を見るのが本当に数年ぶりだし、それもビデオとか DVD とかで見たっきりなので、実を言うと多分映画館でクレシンの映画見るのって多分初めてなんですよね、おそらくなんですけど、記憶上行ったことないよなって思うんで初めてなんですけど、まあ僕の記憶とか、まあなんだろうな、他のレビューとかをやっぱり見てみると、まあクレヨンしんちゃんの映画って代々ね、やっぱり家族の絆みたいなものを描いたりしていくんですけど、それもそれでもちろん描きつつ、さっき言ったシロとナナの絆っていうのもまあナナが言っちゃえば実質家族みたいに扱われるんですけどね、やっぱりっていうところも、で一番その中でもやっぱ最初に見つけたで友達になったっていうことで、シロとナナの絆っていうのもすごい描かれているし、今まで通りのそういう家族の絆、野原家の絆っていうのも描かれますし、まあそこにやっぱり恐竜っていうインパクトがでかいなって思いましたね。僕は恐竜が出るからっていう、そう、その目的だけで見に行ったんですけど、恐竜とかそういうコンテンツ割と好きなんで、まあ今回これ見に行くしかねえなと思って見に行って、そしたらね、まあまあ良かったですね。まあジュラシックパークを前作見たわけじゃないんですけど、そうジュラシックワールドからちょっと見れてなくて、いつか見たいなと思ってるんですが、そんなパークがは3作品確か全部見たので、それにやっぱり通ずるところとかがあったなーっていうのは見てて思いましたね。だし今回なんだろうな、そう結構これは今回だけかなって思ったけど、思い返してみたらそうでもなかったのが、まあ妥協しない演出ですよね。妥協しないっていうのが、まあそのなんだろう、まあ今回これだけはちょっとネタバレになっちゃうんですけど、流血表現がね実はあるんですよ。まあどのシーンでとは言わないんですけど、そうどういう過程がっていうところまでいかないんですけど、言っちゃうと流血シーンがあって、でも今まで別にクレシンの映画で人死んだこととかもあったなって思ったんで、まあその辺は別に今更かと思いつつ、あとそうびっくり系なね、そう恐竜ものというか、今までのしんちゃんの映画でどうだったかわかんないんですけど、まあやっぱ恐竜がねいきなり襲いかかってくるっていうところがびっくり系なところもあって、なんかそこのところはやっぱりジュラシックパーク味というか、そういうのを感じましたねっていうのもありますし、まああとこれはちょっと話それるんですけど、プリキュアでもね最近そういったなんだろう遠慮しない描写みたいなのを話をしたと思うんですけど、詳しくはどこだっけなどっかの回をご参照いただければと思うんですけど、そうそれってまあ今に始まったことではないにせよ、今回でもそういったところってちゃんとやるんだな、まあ今回の流血の描写なんかを踏まえるとそういったことも全然やってくんだなっていうのは思いましたね。まあこれは今更かなとも原稿を書いた後に思いました。待てよあったなっていうのは思ったんで、まあ今回もね、なんだろう引き続きというか、そういった描写もちゃんとあるなっていうところですね。で準レギュラーの活躍もちょっとあったなって思ってて、あんまりそのなんだろうな、まあこれも あくまでイメージでしかないんですけど、まあいわゆる準レギュラーって言われるまあ本編でもあまりそのレギュラーほど出ることはないにせよ、ネームドされてる、まあ具体的な話を言うとミッチーとヨシリンとかね、いる？合ってるよなとか、幼稚園の先生たちとかってあんまりスポットが当たることって少ないじゃないですか。まあゼロではないにせよっていうところにも結構今回ちゃんとスポット当たってたなって思ってて、 なんでその辺も、映画だと結構活躍してくれるんだなっていうところもあったりっていうのはありましたね。で、まあ、やっぱファミリー向け映画なわけですよ。最後は長瀬に来ますよね。まあ、これはクレヨンしんちゃんの映画の定番なのかな。クレヨンしんちゃんでも多分ドラえもんでも同じだと思うんですけど、っていうのも定番かなって思うのは、まあ最後はね、泣かしに来るので、そこは、覚悟をしておいてください。結構来ますだいぶ来ます。なのでね、もし涙腺が弱いという方はハンカチとかティッシュの用意をお忘れなく、っていうのは先に言っておきます。まあまあ来ますね、あれは、っていうのがありますので、その辺もね、ただ楽しんでいただけたらと思います。まあそうじてね、そもそもクレヨンしんちゃんの映画なんで予備知識とかっていうのはほとんどなく見に行けると思いますし、まあそうでなくて、そうでなくてもっていうか、それプラス、まあでもやっぱり恐竜とかね、そういった作品、恐竜が出てくる作品なんかを好きだとやっぱり掴まれる映画なんじゃないかなと思いますので、ぜひね、この夏休み中まだ間に合うと思いますので。で、そうなんだろう、恐竜日記っていう、そう、俺たちの恐竜日記ってことで、そもそもこの映画の世界間でも夏休みっていうテーマでもあるので、その辺もね、見やすい、ちょうどこの時期で見やすい要因でもあると思いますので、ぜひぜひこの夏休み中にね、ご家族で行ってみてください。僕は一人で行きましたけどね家族とか関係なく僕は一人で行きましたけど、ぜひぜひご家族でね、ファミリー向け映画なので見に行ってみてくださいという感じで、今回ですね、映画クレヨンしんちゃんオラたちの恐竜日記のご紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半はですね、まあぬるっと雑談いきたいなと思います。最近ね、久々にスタンダードやったわけですよ、 MTG で。ことの経緯としては、まあその友達のグループとはまた別の、いつも統率者をやるっていうグループがあるっていうのは、まあちょいちょい話してると思うんですけど、そこのうちの一人がですね、スタンダードをちょっと始めてみたいっていうことで、もう僕も全然触れてなかったんですけど最近そう、カードセットは買ってても、パイオニアだとか、あとまあそれこそ統率者戦とかでしかその辺のカードって僕も使ってなかったんですよ。で、まあ最近そのスタンダードをやってみたいっていう人がいて、で、じゃあだったらね、対戦相手として、まあイベントとかにもね参加してるらしいんですけど、どうやらその人なんですけど、僕もそういう会える時にはね対戦しようって思って、それこそその構築戦、統率者戦とやっぱり構築戦ってそもそもデッキの構築とかも違うし、使えるカードプール範囲が違ったりするんで、やっぱ別物のゲームとして捉えてもいいと思ってるんですよ僕は。なのでやっぱりスタンダードはスタンダードでやっておきたいなっていう思いもありつつ、ただやっぱりその友達と遊ぶ分だけにはスタンダードやってないので誰もっていうことで、まあできる人がいるんであれば僕も組もうって思って、それこそねブルームバロー、結構いい感じにカードも出てたんで、とりあえずデッキを2つ組んでみて、その中で、あ、これ、このとこれは組めそうだなって思った、なんだっけ、ネズミじゃねえわ、トカゲだ、トカゲと赤黒のトカゲと緑白のウサギを組んだんですよ。まあボロボロですよねまあとりあえず仮組というかっていう中で自分では決めてたんですけど、そう、あまりそういった対策というかそういうのはせず、とりあえず組みたいように組んだ、まあアルファバージョンなわけですよ、言ってしまえば。ベータバージョンではなくね、まあベータです、どっちの方が先なんだろうなあれって。まあアルファ版ということにしておきましょう。でバージョン 1.0 なんですよ、言っちゃえば。で組んでみたら、まあボコボコにされて、まあその人さっきも言ったんですけど、イベントとかにも参加してるらしいんでスタンダードのねっていうぐらいにはちゃんとデッキを組まれていて、で僕のデッキも別にそんなに遅いわけではなかったと思うんです。まあ特にトカゲなんかは、ウサギはちょっと遅いかな、ミッドレンジぐらい。ウサギのデッキの特性として、まあちょっと横にも並べつつ、一体がめちゃめちゃでかくなるんですよね、どっちかっていうと。っていうので攻め込んでいくストロングスタイルなんですけど、それがまあちょっと遅くって、でトカゲは逆に割と早めなデッキのはずなんですよ。早めのうちから相手に効果ダメージを与えていって、で相手がライフを失ってるターンだとボーナス効果を得られるっていうトカゲたちがいっぱいいるんですね。でそのためにその攻撃するたびに相手が 攻撃、自身の戦闘ダメージじゃなくて効果で先に与えてからさらに戦闘ダメージも与えられるみたいなやつもいれば、なんならトカゲとか、まあ、他のやつが並んでる数だけ、相手のライフをルーズ一気にルーズさせる、ドレインするっていうやつもいたりだとか、あとは相手がライフを失ってるとプラスで修正かかって、強化された状態で出てくるだとかっていうことが結構あったりするんですけど、まあそんなのする前に引き殺されましたねとにかく早かったっていうのがあったんで、まあ次はね、ウサギはねちょっとあんまり自分の手に馴染まなかったんで、まあ一回崩して別のね、まあそう、それこそ次にねちょっとネズミ、青黒でネズミを黒組もうかなって思っているので、まあそれにしてから再戦してみようかなとは思っていますね。あとトカゲの方はちょっと中身入れ替えて、トカゲはトカゲでねちょっと結構いいなって思ってるんで、こっちはちょっと改造してバージョン 2.0 でね行きたいなと思っています。まあそれはそれとして、まあスタももちろんやったんですけど、統率者戦もねその日はやりまして、そう久々に勝ったんですよね統率者。結構まあ4人でねやってりゃ確かにその中の1人しか勝たないんで、勝率ってまあ要は 2.5 つうか2割5分いければ 25% いけりゃいい方なんですけど、それでもねなかなか勝たなかったんですよね。今まで3人でやっても 33% とはいえ全然勝てなくって、まあその抜擢っていうのもありますけどね、さすがに100枚もあればだし、まあもっと言うなら相手の方が上振れてたっていう試合なんかも結構あったんですけど、俺 2,3 週間前に勝ってるか別に珍しい、まあでも珍しいっちゃ珍しいんですよね。やっぱり自分の中ではねなんか負けた経験の方が大きくって、なんで成功体験が少ないからなんですけど、あんまり勝ってる印象がなくって、なんで勝った時はまあ嬉しかったですね。その時の勝ち方がまたちょっと面白かったんですけど、まあ、そのうちの一人、最後にそのやり合ってた人がコントロールを奪ってくるっていうデッキだったんですよね。で僕のモンスター寝取られて、その寝取られた、最後に寝取られてたやつも結構やばかったんですよ。そいつが場にいる限り自分が負け、あ違う、相手はゲームに勝てず自分は負けなくなるっていうバカみたいなテキストを持ってるやつだったんですけど、それ僕デッキに入れてるんですよねなんならそう、白金の天使っていうカードなんですけど、まあプラチナムエンジェルですね。でそれを出しておいたらそれパクられて勝てなくなって、ただ僕のデッキ一応そういったのに対処できるカードももちろん入ってるんで、まあそれが引ければ勝ちってことで引いて勝っちゃったんですよトップドローで引いちゃって大丈夫これやらせじゃないとか思いながらね、勝つことができたんで、それは嬉しかったなと思いましたね。だからこっちもこっちで改善点というか、もともとそのデッキ5個持ってる中の2つを崩してまた別の新しいデッキにしようって思ってたんで、それをねまた今デッキの新造中で、まあいつ完成するかちょっと分かんないんですけどね、ストレージをねマジでめちゃめちゃ今漁ってる最中なんですよ。っていうこともあって寝不足なんですよねそれをね本当に夜になってて、一回マジでやばかったのは5時ぐらいまでやってたのかな、多分朝の4時半とか5時ぐらいまでガチで、それは多分ストレージ漁ってたってよりは相性のいいカードを多分抜き出してたぐらいかな、抜き出してたっていうか抜き出してはいたから、そのどういう風にデッキに分配しようっていう感じでやってたら4時半とかになって、5時ぐらいになってて、でその日はちょっとまあ予定があって、てかその日にあれか映画に行ったのか見に行ったから睡眠多分 3,4 時間ぐらいしか取ってなかったんじゃないかな確かね、そういったこともあったんでね、まあそれで今ストレージめちゃめちゃ漁ってるし、デッキ新しいのをね作ろうと、まあかねてよりこれ次作るならこれにしようって思ってたのがあるんで、まあそれを組んでね、次の統率の回までに組めればいいけど多分無理だなって思いながら、まあその場合はね今ある、まあ2つを崩し中なんで、もう3つかは一応デッキがあるんで、まあそれでお茶を濁していこうかなとは思っていますね。なんで今後もねまた、まあ統率もあとこれからはスタンも、まああと友達と会う時にはねそれこそパイオニアで遊んだりもするんで、その辺はねどんどん楽しんでいこうと思います。 っていうのが最近の MTG 事情で、この話をね一個しよっかなって思うんですけど、まあ珍しくというか初めてねポケカに触れてみようと思います。なんでポケカ今から触れるかっていうと、ポケカのですねアプリがどうやら出るらしいんですね。そう、ついにまあ結構昔、本当に初期の頃にインターネットでできるポケカが確かあったんですけど、それ外国語版しかなくって、でっていうのがなんと10月30だったかな、10月後半ぐらいでアプリもね出るようになって、で結構数カ国語に対応しているので日本語も確かその中に入っている、そんな、ポケカのアプリがねついに出るようになるというのが最近告知されました。で本当にだからデジタルでポケカしようっていう話なんですけど、基本ルールはあんまり変わらないらしいんですけど、ただなんか一部変更があるらしい、どうやらその記事を見た感じは。でカードプールも多分昔のだったりとか、あとなんかデジタル限定でのカードも出るらしいです。まあもしかしたらそれ逆輸入とかすると思うんですけどね、本家っていうか紙の方にもかどうかはまあまだわからないとして、まあどうやらカードプールもなんかその専用のカードプールというかがあるらしいのと、でまあどうなるのかはわからないにせよ、カードそのものも結構昔のカードからどんどんどんどん追っていく、まあ今で言うと多分デュエプレみたいなことになるのかな、デュエルマスターズプレイスっていうね、それが結構やっぱ昔のところからどんどんどんどん最近に近づいていってる、あのパックが出るたびにっていう方式を確か取ってたと思うんですけど、それっぽくしていくのかなっていう印象は受けましたね。なんで最近のカードを使って戦いたいっていう人よりは昔のカードとか、まあオリジナルのそういったカードとかを手軽に、そう紙とかじゃなくて、まあそのスマホとか、まあパソコンでもいけるのかな、ちょっとその辺まだわかんないんですけど、とかのまあインターネット上というかデジタルで、手軽に楽しみたいっていう方向けのアプリなんだと思います。まあやっぱ手軽にね、なんだろう、面と向かってやんなくてもいいし、カードの収集、まあカードの収集は結局リアルと同じでね、シングルというか、まあ多分今まであったそういうデジタルのカードゲームと同じだと思うんですけど、パックを向いたりとか、まあ天井システムで、交換ワイルドカードみたいので交換したりだとかになっていくとは思うんですけど、まあポケカ僕一応触れたことがマジでほとんどなくて、対戦とかもう本当にやったことないんですよね。まあもちろんカードそのものは見たことはありますし、まあ話題にもねなったぐらいのあれではあるんで、その時一瞬触れようかなって思って結局触れられなかったんですけど、そうこれは機にね、デジタルぐらいだったら手軽にできるし、やってみてもいいかな、一応触ってみようかなって今のところ思ってはいるので、まあそれでそれこそ感触よければね、紙触ってもいいなとも思っていますし、まあやっていこうかな、触れてみようかなっていうところではありますね。まあそれで言うと最近ワンピースなんかにも誘われてはいるので、どんどんカードゲーム増えてくなっていうところではあるんですけど、ただ触れたいっていう気持ちだけはあるのでね、もともとなので、これからその辺は楽しんでいけたらなとは思っています。金があまりかからない範囲でただでさえね、マジックとかではもうだいぶかけてるんで、これ以上他のカードゲームではそこまではかけたくないんですよ。まあ本当に遊びのレベルでしかかけたくないなとは思ってるんですけど、まあなんでそれ基準というかその程度で組める、まあそこそこ強いデッキぐらいでは組んでおこうかなとか、まあ持っておきたいなとかっていうのは思ってはいるので、まあカードゲームライフをねこれからまた充実させていこうと思っています。ワンピはどうかなワンピはね、ワンピースそのものを読んでないから、読んでないしテレビも見てないっていうところがあるんで、ちょっとやっぱ敬遠してるんですね。でそれで言うとポケモンもそうで、僕ポケモンその何回か言ったことあるかもしれないんですけど、友達に惹かれるぐらい知識がないんですよ、マジで。っていうのもあってポケカも触れてなかったんですけど、まあゲームにはさすがに行かないとして、まあポケカをやるぐらいだったら別にいいかな、ワンピースカードをやるぐらいだったら別にいいかなっていうのはちょっと最近思ってきたんで、 まあ、やれるようになったらというか、それこそワンピはねまだそれこそアプリないんで、本当に紙で触るしか今のところはないんですけど、ポケカはそれこれからね本当にそのデジタルが出るってデジタル版が出るっていうことなので、それを機に触ってみようかなっていうのはちょっと思っています。なんでちょっとまだポケカ触れてないよ、僕みたいにね、あのポケカ触れてないけど触ってみたいよっていう方はもう2ヶ月待っていただくと、なんとねデジタルで手軽に紙を集めずにできてしまうということは告知されましたので、ぜひぜひお待ちいただけたらと思います。だしまあそれまでにね我慢できねえやってなったら全然紙触っていいと思います僕は紙派なんでね、多分デジタルやってもすぐ飽きるとは思うんですよね。ただルールを覚えたりだとかそういったのはデジタルでもできることなので、そう、それこそアリーナやんなくなったからななんかねふと波が来てどうしてもマジックやりたいってなったらマジックアリーナやるんですけど、一瞬で冷めましたからね。それもマジでデジタルっていうのがね多分あんまりやっぱり僕の手に馴染まないんだろうなって、本当に自分のなんだろう体そのもので感じていて、脳とかっていうよりは考えというよりはっていうのがあるので、まあ触れては見るけどいつまで持つかはわからない。ただ手軽にねポケカができたりするんで、その点はねマジでやる理由にはなるので、やっていきたいと思いますし、皆さんもぜひ興味があれば10月まで10月末本当に多分11月ぐらいになると思うんですけどまで待っていただいて、で、ダウンロードしてねやってみてください。以上最近のカードゲーム事情でした。そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。10月の後半つったけど10月の半ばにウルトラマン出るわ、やべえそれもねちょっと前に話したと思うんですけど、そういえば10月ってウルトラマン出るなって今思って終わったお金飛ぶあ、まあポケカはね基本多分無料のはずなんで、他の TCG デジタル TCG と同じであれば、デジタルカードゲームか DCG かと同じだったら、デッキをすぐに強くしたいでなければ無料のはず。ちょっとそこまでは知らないそれにも金がかかるんだったらちょっと敬遠するかなっていうぐらいではあるんですけど、まあ基本無料ならね手軽に触れられるしいいかなって思いますし、でプラスなんでこの話題いきなり出したかっていうと局長さんがやってるからなんですねっていうのを知ってたから。まあ最近なんか息子さんの方が引退されちゃってやってないっていうのも聞いたんですけど、まあこれを機に復活してもらえたらね全然僕ここに収録に来たついでにやるよなっていう話でもあったりするんで、やっていきたいなと思ってますね。本当に一応程度には触れようかなともちゃんと思ってますし、まあ、多分それまでにワンピとウルトラマンとやるかもしれないんですけどまあその後紙やんねえかな、わかんないですけどね。それはその時の本当に自分に任せようかなと思ってるんですけど、いろんなねカードゲームなんなら昔のカードとかにも触れたいよなって思ってるいるんですけどね。差集したゲームだったり、まあ差集はしてなくても昔から続いていて、ただやっぱりメジャーではないゲームだったりっていうのはまあ結構いっぱいあるんですよね、やっぱり。でそれには触れたいなと思いつつ、ただ触れるはいいけど相手がいないとやっぱり意味ないじゃないですかっていうのもあるんで、やっぱり触れてないっていうゲームって結構あったりするんですよね。なんで触れれるやつ、対戦相手がちゃんといて触れるな、対戦できるなっていうカードゲームって貴重だな、貴重ではねえにしてよ、いいなって、 やれるだけやっぱりいいなって、触れられるなってなるので、これからもそういったゲームをね増やせたらいいなと思います。皆さんもぜひね、やっぱ DCG って手軽にできるっていうのがねいいところだったりするし、まあポケカってなんだろう誰しも触れれるようなゲームでは 今はなってきたので、そもそも紙の方でも。なのでぜひねデジタルの方でもやってみてほしいなと思いますね。そんな感じで、あ、まあ実際やっぱりそのもう2ヶ月3ヶ月の先の話になりますけど、実際触れてみてどうだったかっていうのはね、レビューしようとも思いますので、まあそれまでに皆さんもぜひプレイしてみてください。そんな感じで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。